線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね7月の1日でございます。7月についに入ってまいりましたが、なんとですねあれですよ、もうあの関東と甲信越がなんかもう梅雨明けとかっていう感じなんですよね、これね。いやー、びっくりしましたね。もう6月中に梅雨明けっていうのがね、なんか初めてなんだそうですね。まあ、あのとはいえですよ、なんか7月のですねこの、タイミングね、入ってすぐのタイミングですが、なんかねこの、愛知県のあたりもですよ、なんかねもうすごく早く、なんか梅雨明けするんじゃないかというね、そんな話もあったりなんかしてね。いやもう本当にあのあれですよ、もうあの年間の降水量なんてのはなかなかねあんまり変わらないっていう状況ですからね、梅雨の時に雨がね少ないとなんかどっかでまた大雨になるんじゃないかと、そんな心配もあったりなんかしますけれどもね。まあ本当にあの何事もなく過ぎていただければありがたいなというふうに思いますけどね。まああのガネットはですね、なんとあの先日ですよね、これがですね6月30日ですか、まああのねある結婚式に突然登場してまいりましたね。よくあの前なんかあるじゃないですか、よく芸能人が突然サプライズで登場みたいなそんな真似事をやってみたんですけどね。いや、いつもあのねうちのコンサートでですね、まあスタッフとしてねいろいろとあのいつもあの力を貸してくださってる方がですね、なんと結婚されるという情報をですねその入手いたしましてね、もう本人に分かんないようにもうあのガネット突然登場するっていう風にですね、いろんなあの企画をですね立てましてですね行きましたけどもね、本当にね本人にバレずにですね、まあ突然ガネット登場なんていう風になりましたですね。これうまくいったななんていう風に思いましたけどもね。まああの今日はですね、まああのいよいよあの 近くになってまいりましたガネットの七夕コンサートね、あのそういうもの感じでコンサート情報とかそういうものもですねいろいろとお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そんなわけでございましてですね、いやあの本当にねうまくいきましたよ、本当にね。いやもうなかなかね素敵なね素敵なあの結婚式でございましたね。あのねおめでとうございました。はい、もう突然ねそういうようなこともねやってまいりましたよ。まあ喜んでいただいて何よりでございました。はい、そういうこととかですね、まあ7月のね7日といえばもうガネットの七夕コンサート、いろんなご夫にご案内をしておりますが、ガネットのコンサート情報ね、これはホームページのですね、ガネットのコンサート情報のところを見ていただきますと、まあ、ね、文字ではありますが、ね、詳しく書いてあります。7月の夜のガネットコンサート、ね、新曲も書き下ろしでお送りいたしますというわけでございます。これこの七夕にまつわる曲をですね、このコンサートに向けて、タミコさんが2曲書き下ろしているという状況ですね。なかなかいい感じの曲でございますよ。ね、皆さんぜひお楽しみにしておいていただければと思います。サブタイトル、星々の巡り合わせの夜に大切な人と大切な思いを確かめるひとときを、なんていうふうにねサブタイトルついております。ガネット七夕コンサート、銀河と響き合う夕べというコンサートでございます。2018年7月7日ね午後7時からでございます。会場がですね午後6時半からということでございまして、会場がですね長野県の安曇野市、豊科大技南穂高5089-1、安曇野コミューンチロルというね、お店でございます。まあ、お店が閉店するのが5時なんだそうで、その後ちょっと準備をしてね、7時からコンサートということになっております。もう意外にもねここのねお店はねいろんなアーティストがねライブやってるんですよ、本当にね。まあそういうような状況を知りまして、ガネットもねこちらの方でというふうにご紹介をいただきましたね。紹介をいただいたのがなんと宮舟会の会員さんでございますね。本当にありがたいなと思いましたね。会場の電話番号ね、もしも 場所が分かんないという場合に電話してみてください。0263-72-3322、 0263-72-3322 ということになっております。これお店の電話番号でございます。チケットのですね、ご予約もこちらの方でも受けたまっております。もしも近くの方ね、私のチケットも取っといてとかっていうようなね、お話がありましたら、こちらの方にもしていただいても大丈夫です。ですね、チケットね、これシングル2500円、それからペアチケット4000円でございます。ペアチケットになると結構お得です。それから当日券がシングルで3000円ということになっております。中高生は1000円、これ前売りとかそれとか当日とかっていうのは関係なく1000円ということになってます。それから小学生以下ね、無料でございます。未就学児のご入場ができなくなっておりますので、ご了承いただければと思います。サポートにですね、玉井明さんでございます。ピアノとシンセですね。前回よくね、最近は、玉井さんのサポートをいただいております。ご予約お問い合わせはアートリングレーベル、0561-56の8370、0561-56の8370でございます。もしも何か分かんないこととかそういうのは、こちらの方にご連絡をいただければと思います。チケットのご予約もこちらの方でも受けたまっておりますというわけでございます。はい、1週間になってまいりましたね、本当にね。このコンサートもね、本当にいろんな方々からいろんな風にね、本当に応援をしていただきましてね、もう実現したコンサートでございます。来週とはいえね、かなりもう席がもうかなり少なくなっているという状況もございますのでね、皆さんどうぞ早めにご予約をいただければというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ね、今回はですね、あれですよ、またね、音響システム L1 が登場しますのでね、なかなか素晴らしい感じでね、皆さんにね、この民子さんの歌声をお届けできるんじゃないかというふうにね、思っておりますね。本当音響にはですね、いろいろと左右されるガラッとでございますが、こういうね、アコースティックな感じのサウンドのですね、コンサートでございますのでね、こういう L1 というのは大変いいサウンドでですね、皆さんにお届けできるんじゃないかというふうに思っております。いや、もう本当にいい音響機材が登場しましたですね、やってきてくれました。本当にありがたいなと思っております。そんなわけでございましてね、7月7日という感じでございます。ぜひ、皆さんの楽しみにね、しておいていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、でもね、本当に考えてみれば、もうガネットもね、この20周年というような年でございますが、もうね、上半期が終わってしまいました。なんかね、だけどね、本当思うことはね、こうやっていろんな形で民子さんのね、この歌だとか歌詞だとかメロディーね、すごく皆さんに愛されてるなという実感をですね、最近本当に思っておりますし、またですね、なんか知らないけど、で、前から言われてます、ガネットのいいところは民子さんの歌声と辻さんの人柄とかっていうふうに言われてますけどね、なんかそういうようなことでもですね、本当に皆さんがこうやって楽しんでいただけるというような状況があるというのはね、本当に嬉しいなというふうに最近思いますね。ね、本当にね、そんなわけでございます。いつもね、本当にどうもありがとうございます。あれですよ、もう10月にもね、28日でございますがね、ガネットの20周年の感謝祭でございます。これ松本市民芸術館で行われますのでね、こちらの方でもいろんな形でね、もう過去のもうガネットの20周年の集大成をお送りしようかな、なんていうふうに思っておりますね。この辺もね、ぜひ皆さんスケジュールに入れておいていただければというふうに思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。10月28日でございます。 はい、まあ本当にね、なんだかんだ言ってもいろんなコンサートがいろんなありますのでね、もう今たくさん行ってしまうとなんかね本当に混乱するかもしれませんが、まあ、10月28日はね、これガネットのコンサートの集大成、ね、20周年の集大成のコンサートでございますのでね、ぜひ皆さんにはお越しいただきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、そんなわけでございます。いや、今日はですね、愛知県からお送りしております天ナビでございますね。私のまた一人天ナビということになっておりますがね、まあ、いろんな情報もね織り交ぜて、お送りしていきたいなというふうに思っておりますが、このね、いつもお世話になってます風増し砂防ね、先週もお届けしましたが、風増し砂防のですね、まあCD の制作プロジェクトね、風増し砂防のですね CD 制作のプロジェクトですね、風増しプロジェクトボリューム2ということになっておりますがね、もう本当に順次アレンジが出来上がっております。まあ私もですね、なんか思いつくとわっと作ってしまうというタイプでございましてですね、なんかね、もう2曲出来上がってたんですかね。まあいろんな曲がある中でね、どんな風に作っていこうかなとは思うんですけど、なんか一つのヒントっていうか糸口がねあると、そっからなんかわーっとね、わーっとなんか湧き起こってくるっていうですね、まあ民子さんが言うね、曲が湧いてくるという感じで、僕の場合はアレンジが湧いてくるっていう感じですかね。そんな感じはありますね。なんかね、わーっとくるんですよ。ああなるほどみたいな風にね、一瞬にして出来上がっちゃうっていう場合もあるんですけどね。そういうね感じでございます。本当にね、まあ音楽っていうのはね不思議ですね。本当になんかインスピレーションとかっていう感じで言われますけれどもね、なんかこういうねそういう感じで、ね、音楽っていうのはまあ湧いてくるというわけじゃないですか、まあ、そういう感じがあるんですね。まあね、そんな感じでどんどん進めておりますが、風増し砂防さんの方でもですね、なんとあれですよ、7月の14日が7月の14日ですよね、7月14日ですね、夕方の5時からということで、風増し砂防開店6周年ということでございますね。こちらもまあ本当にね、私たちもいろいろとお世話になりだしたところが、まあ2周年の頃でしたから、まあ、4年もね経ったという感じでございますね。まあありがたいなと思ってます。もう本当に皆さんにはですね、この風増し砂防ではいろんな方々との出会いをいただきましたですね、本当にありがたいなと思っております。本当にね、まあね、これ風増し砂防ボリューム1、風増しプロジェクトボリューム1の時にはですね、まあただひたすら皆さんのなんか思いを形にしたいなと思ってですね、そういうプロジェクトがスタートしましたが、まあ今年はですね、今回の風増しプロジェクトボリューム2はですね、まあ本当それこそもうこのボリューム1を超えたいなということで、いろんなクオリティにもですね、いろいろとね、民子さんがまあそのね、皆さんと共に、制作のお手伝いをするというような状況もありますね。まあどんな風になるんでしょうか、すごくね楽しみでございますが、僕もねぜひ皆さんも楽しみにしておいてください。そんな6周年記念のコンサートもございますですね、ガネットがこれゲストでございます。もう今ですね、それとか北海道の予定だとかね、そういうのもいろいろとね今詰めております。まあこれね11月なんですよね。まあこの10月28日のね松本市民芸術館のコンサートが終わったら、ね、今度はですね、北海道ツアーとそれから四国のツアーという形で11月の予定がございます。まあね、7月ね、四国ツアーと北海道ツアーね、このタイミングというのはいつになるかというのも今ねちょっと詰めておりますので、ぜひね、まあ、日程が決まりましたら皆さんにご案内をしていきたいなというふうに思っていますね。北海道の方もですね、いろいろとなんかいらっしゃるんですね、関係の方が。本当にありがたいなと思っております。それから四国の方でもですね、これ我が声とか作ったね 方ですね、それとかあのね、あの正江さんという方とかですね、それとかいろいろとあの過去にお世話になった方ねいらっしゃるんですよね。あの徳島とかそれと香川県とかね、そういうところにもですね、もう3カ所にわたってあのガネットをあのお伺いするという予定にしております。もうぜひね皆さんあのね改めてお会いしたいなと思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。まあこれは11月でございますけどね、まだもうちょっと先です。はい、そんなわけでございまして、まああのねこのガネットのコンサートね、本当にあの各地で行われますし、またあのねこの長野県愛知県というのところもですね、またねあの随時、ガネットのコンサートを行われますので、またねお知らせをしていきたいと思っております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでございます。はい、それでですね、今日はね、なんかね、まあ、私のギターのね、中でもですね、まあ、いろんなギターがあるんですが、私がですね一番初めに手に入れたギターというのが、実は皆さんね大抵僕らの世代っていうのはこのギターだと思う、モーリスギターというね、そういう風だと思うんですよね。私はですねギターもらったんですよ。もらったギターがモーリスだったんですよね。まああの当時はアリスというグループがですね、なんとねもうモーリスギターもモーリス持てば君もスーパースターって言われてましてですね、なんかスーパースターになれるんじゃないかと思いましてですね、まあそれでモーリスギターでみんな買ってましたですね。もうまさかモーリスというねこの楽器というのが一体どういう変遷でやってきたのかというですね、まあ、これ実はですねモーリスギターというのはなんと私ね、ヤマハのですねFG150 とか180あの辺のですねもうライトグリーンラベルですかね、あの辺のあたりが日本で初めて作られたフォークギターといわれる、いわゆるフォークギターですよね。あの辺のあたりが日本の初めてのギターなんじゃないかと思っておりましたが、なんとですねそう1年前に、ね、なんとその1年前にですねこのモーリスギターの前身と言われている長野楽器ねがですね作っていたホタカというねブランドがありましてですね、これがですねなんとその1年前にフォークギターね作っていたというね事実に触れたんですね。私ここ最近初めてびっくりしましてね、これには本当に、いや私の中ではですねもうヤマハが日本で初めてそのねフォークギターを作ったメーカーだともうここ最近まで思い込んでおりましたのでねそんな事実があったのかと思ってびっくりしましたですね。ホタカっていうとですね先ほどねコンサート会場安曇野コミューニチロルのですねこれ場所ねこれ南穂高というところですけれども、まあ、いわゆる地名なんですよね。これ長野県の地名ですね。まあこちらのね楽器、まあ、長野楽器っていうぐらいですので長野県のですね会社でございますね。ここがなんと日本で最初にフォークギターを製造したメーカーね、これが長野楽器というところだったというね、もうびっくりしましたですね。穂高というブランドを掲げて1965年にギター製造を始めましたというね、そういう状況でございました。で1年後に、ヤマハのライトグリーンラベルね FG180 が製造を始めるということでございまして、まあねこれ穂高というのはね僕も全然知らなかったんですけど、実はねバイモーリスなんですね。これ要するにモーリスっていう森田楽器って言われてますけど、もうその前身がなんと長野楽器だったということなんですね。モーリスギターっていうのはもともと今でもね長野県に工場がありますので長野県の会社 なんだろうなということでですね、思っていましたが、まあね、本当に長野楽器というところがですね、まあモーリスの前身というわけでございます。まあ長野楽器は分かれていくんですね。まあモーリスギターとかね、そういう感じで分かれていきますので、まあそれで、もう長モーリスと長野楽器が分かれたという段階から、職人をモーリスに奪われて低迷していくという長野楽器がですね、まあそういう状況になって、いくという感じで、もう最終的にはもう長野楽器がモーリスに吸収合併という形になるわけでございます。まあその時にですね、穂高のブランドがモーリスギターとして一時復活しますが、短期で製造中止という形でございまして、まあ初期のですね、この穂高というものがですね、実は日本で初めて、フォークギター作ったというね、そういう感じで私も衝撃を受けましたですね。まあ自分の頭の中にあったその情報っていうのがね、もう皆さんに日本で初めて作ったフォークギターのメーカーヤマハなんだずっと言い続けてきて、それ1年前にですね、ギター作られていたという状況を初めて知りました。まあ穂高というね、ブランドのギターはなんかたまにねオークションとかに出るんですよね。これ1本ぐらい持っててもいいんじゃないかと思いましたですね。なんとすごく安いですしね、なかなかいいらしいという話もありますよね。そんな話もあったりなんかしましたですね。もう私もですね、そのモーリスギターっていうのをもらいましてですね、まあそれでその後ですね、今度は自分でギターが欲しいなと思うじゃないですかね。自分のギターが欲しい、まあ自分のギターが欲しいといっても、当時私まだ中学卒業したとか高校生の頃でございますのでね、まあ自分でお金持ってるわけじゃありませんので、まあ買ってもらうという状況になるわけなんですが、これもですね、まあ、正体不明のギターなんですけど、だけど国産のギターだということは分かっておりますが、私が初めて買ったギターというのは、なんとマーチンではありませんが、プロマーチンというメーカーじゃないか、ね、そういうブランドがあったんですよ。これ国産のですねギターには間違いないなということなんですが、まあ、なかなか綺麗なギターでございましたね。あの当時3万円ぐらいだったかな、まあ、そういうギターでございまして、まあ、マーチンって書いてるわけですよね。ではマーチンじゃんこれって、なんでこんな安いのみたいな感じになったわけですね。だってマーチンっていうとね、だってもう何十万っていう世界じゃないですかね。あの当時マーチンというふうに書いてあったもんですからね、あこれがいいみたいな感じで買っちゃったわけですね。まあ3万円でございましたね。だけどね、あの当時ね、フォークギターとかっていうものはね、世の中にどんどん出てきたとはいえ、まあ本当に楽器専門店ではですね、もうマーチンというのも置いてあったでしょうけれども、まあ私が行ったのは近所の楽器屋さんというような感じでございましたので、まあね、一番高いギターでも3万円ぐらいのもんでございましたね。まあそれでそういうのを買っていただいてですね、もう買ってもらって、それでね、それをずっと弾いてたという感じでございました。まあだけどね、まあ弾いてたんだけど、なんかね、やっとなんかギターというものの弾き方を覚えたかなという感じでございましてですね、まあ、当時は高校生の頃はね、本当にね、第二次フォークブームというようなものがありましたですね。まあこれ一番初めので第一次っていうのは、まあタクロさんだとか陽水さんだとか、あの辺のあたりだと思いますね。かぐや姫だとか、そういうね感じのね方々だと思うんですけど、まあ第二次っていうのが、まあさだまさしさんとか、松山千春さんだとか長渕さんだとかが出てきたね、あの当時でございましたね。まああの頃ね、みんながギター持ってたんですね。本当にもうね、それとかもうテレビの番組でもですね、なんかいろんな部分で、ね、なんかギターがもらえるとかですね、白いギターがプレゼントみたいなね、そういう企画の番組がありましたね。まあそういう感じでございまして、まあ本当にギターが流行っていたという ね、時代でございましたね。もうだけどね、僕もね本当にあの時代はあの僕はもうギターを習ったという経験がないので、まあこれが正しいのかどうかなんていうようなことっていうのも全く分かんないままでですね、まあずっとやってきたというようなことがあったのであったのでですね、まあ自分のできることっていうのはかなり限られた状態でねやってきてしまったなというような感じもありますね。もうだけど、まあ、今結果としてはこういう状況がねあるというのは、まあ、ありがたいなというふうな、ね、思いもありますがね、音楽というものと出会って本当に良かったなと思ってますね。まあだけどね、このプロマーチン国産だって言うんですけどね、一体どこが作ってたんでしょうね。これね僕も未だによく分かりませんね。まあ今やまあそのマーチンってあんな風にね堂々と書いたらまあいろんな問題が起こるんでしょうけどね、あの当時はねなんか社会ももうちょっとねなんかまあ、優しい目で見てたですね、もう全体を、ね、そんな感じもありましたけどね。まあ今やもうちょっとそんなことはできないでしょうけどね、まあそういうギターでございました。まあそして もう2本目で買ったのがついにヤイリギターね、 K ヤイリでございますね、 YW600 というギターでございましたね。これ大学生の頃に本当に弾き倒しましたですね。もうね、もうこのなんかもうボロボロになるまで弾いたというね、そういうことがありました。もうなんかもうギターを置いてあるところにいろんなものが落ちてきて、なんか傷まぬけになったというね、もうひどかったですね。扱いがもう本当にひどい扱いをしてしまいました。もうね YW600 もうね当時の6万円のギターでございましたが、今はちょっともうちょっと高いでしょうあれね。今でもヤリギターの定番のねギターとしてありますけれどもね、もう大学の部室でですね、もうこうやってギターを置いた上になんかマイクがドンと落ちてきて、でマイクの跡がついたりひどいことになってましたですね。もうなんか後付けのピックアップも自分でつけてなんかひどい感じになっちゃったりですね、いろんなことがいっぱいあったというね、そういうなんかギターですね。もうなんかガムテープじゃないわ、ビニールテープかなそれでなんかピックアップをつけていたという、ね、感じもありましたですね。まあねそういう変遷があったりなんかしましたですね。まあだけどね本当にねこういう古いギターっていうのをですね、こうやって突然ね、そういう情報が入ってきて、ホタカというね、なんかいかにもなんか僕らがね、ガネットっていうのは長野県のコンサートが多いんで、まあそれホタカというような場所っていうのはね非常に馴染みの深い場所なんですが、まあそこがなんと日本で初めてギターを作ったね、ブランドとしてホタカというのがあったというね、そういうのをですねちょっと調べまして、いやびっくりというね、穂高なんだけどバイモーリスギターというわけでございますからね、森平でございますね。まあいわゆるねこのモーリスギター今でいうね、これがですね、まあ実は日本で初めてフォークギターを作ったというね、そういう状況だったというね、ことを最近ね気づきましたね、そういうの知りましたですね。まあねそういうのもちょっと自分の中ではびっくりとかっていう感じでございました。はい、まあねとはいえ、まあ本当に僕が今ねメインで弾いてるギター、先週ねなんかちょっとギターのこと触れましたけれども、まあトゥルースというねギターね、まあこのね、サプライズ結婚式とかそういうのも最近ねよく登場してますがね、まあトゥルースって何なんだろうとかってよく聞かれるんですけどね、まあこれはね愛知県の 4M というねギター工房さんね、こちらの方で作っているブランドでございます。まあトゥルースというね、ギタートゥルースギターとかって検索していただきますとね、そういう あの 4M の情報も出てくるんじゃないでしょうかね。あの今はなんかエレキギターとそれからウクレレを作っているという状況もあったりなんかして、まあ、オーダーが入るとアコギも作るというような状況なんだそうです。まあ、あのでもね、まあ、私あの愛知県の日進市でございますから、まああのね、この福原さんのいるこの 4M とですね、この日進市というのは意外にも近いんですね。なものですからいざという場合にすぐに修理してもらえるんで本当に ありがたいなというふうに思っています。まあ、ギターでねサポートしていただけるというのはもう本当ありがたいですね。まあ本当ヤイリギターとかねそういうところには本当にね、まあいろいろとも長年のお付き合いがあるんでそこもですね本当にありがたいなと思っておりますがね、この 4M もね本当にありがたいなと思ってます。まあ古いギターの話ばっかり最近してますが、まあでもねその古いギターとかっていうのもですね、もう1950年代の、ギブソンとかっていう風になりますとですね、やっぱり材料がいいとかっていうだけありまして本当にいい音するんですね。なんかまあもうねギブソンのね、まあJ45 の1950年代とかサザンジャンボとかですね、あの辺のあたりはですねやっぱ値段もすごいですけれども音もすごいんですよね。1950年代のあの材料がすごいな。まあだけどね、まあギブソンなんて会社っていうのはねもうどうなるんでしょうかね。4月ねなんかどうしてもね、資金繰りが間に合わないんじゃないかという噂がいろいろとあったりなんかしましたけどね、まあ、その辺もちょっと心配なところではございますがね、ぜひなんとかね、無事乗り越えていただきたいなと思いますね。もう世界のギターファンがちょっと注目しているんですけどね、まあ、だけどね、そういうような状況がね、なんかあるという感じで、まあ、報道されておりましたけどね、ギブソンね、まあそんな感じでございます。まあだけどねもうこのね1950年代の材料ね本当にギブソンはブレませんね。もうとにかくねまあギブソンという会社は、ね、材料が良ければ俺たちはいいギター作れるんだぜみたいな感じなんですよ。でそれで材料があんまり良くない時っていうのは全然ならんなとかっていうような音のですねギターを作ったりするんですけど、だけどねもうブレない、作り方は全く変わらず、もう材料がいいとか悪いとかって今こういう材料しかないんだもんしょうがねえだろうみたいな感じで出してくるんですね。もうなもんですから、まあ、キングオブ個体差って言われてますけどね、まあ、だけどその分ねやっぱりまあ、一本一本なんか本当にその状況に合わせて作られてるんだろうなとかっていうこともあったりなんかしてね、本当にねこれからのギブソンねもう本当にいろんなギターを弾いてみたいと思いますが、はい、この辺でインターネットラジオテンナビこの辺でお開きでございます。今日はギターの中心、ギターの話が中心になっちゃったかな。まあこれからもねどうぞよろしくお願いします。来週もお楽しみにしてします。
テンナビ